皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は790回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは4月23日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングとメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。4月23日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今朝は関東地方曇りです。週末少し気温下がりましたからね。3月は過去最も暖かいと言われていましたが、この週末は少し気温が下がりました。今朝も各地冷え込んでいます。奥日光草津では氷点下だったようです。ねえ、奥日光草津今朝氷点下東京都心は10度。ただこの後気温は上がるようです。予想最高気温、東京で19度、横浜水戸で18度、千葉宇都宮で20度、前橋で21度、熊谷で22度の予想です。明日24日月曜、関東地方もおおむね晴れ、気温は今日と同じくらい、朝は10時前後まで冷え込み、日中も各地20度に届かない見込みです。週間予報は火曜から天気下り坂で、1週間の週間天気は水曜にまとまった雨となりそうです。週間天気予報は水曜日に傘マークがついています。ずっと30度近い気温になってましたので、すっかりそのような気持ちでいましたが、やはり少し気温が下がってきたということですね。体調を、ね、崩している方もいると思います。さて今日はプレゼントがありますね。新しくこの4月からスポンサーに加わってくださった皆さん方がいらっしゃいまして、本当に感謝を申し上げます。
はい、
日立物流は社名変更でロジスティードとなりました。さらに花と緑のギフト券、それから家電量販店グループのエディオンがスポンサーに加わってくださいました。ありがとうございます。そして11台メッセージコーナーには四つ葉乳業がスポンサーとして入っていただくことになりました。この四つ葉乳業から皆さんにプレゼントがあります。今日は20名の皆さん方に四つ葉の詰め合わせセットですね。これは嬉しいですね。
そうですね。
バターが3種類、チーズが4種類、スープが3種類、そしてパンケーキミックスが入ってということで、かなり横長の緑色の箱に入ってずしりとしたものが届くと思います。あんまりね、こういうこと値段を言うのはあれかなと思いますが、一番わかりやすいので言ってしまいますが、こだわりギフト総額5300円分。ああ、これはいいじゃないですか。
豪華ですね。
バター、チーズ、スープにパンケーキミックスで5300円、これは嬉しい。四つ葉乳業は、牛乳メーカーということになりますが、全国的には皆さんはどれくらい知ってらっしゃるかわからないんですが、私が育った北海道の十勝地方では大変有名というか、みんなが当然知っているということで、最近は全国のスーパーなどでも手に入るようになったというところなのでしょうか。
そうですね。
有名なところだとちょっと高いスーパー行きますと、帝国ホテルのバターって売ってますもんね。あれを作ってるのがずっとね、四つ葉だったと思いますけれど、なので知らず知らずにというところかもしれませんが、
そうですね、スーパーでもちょっとお高めの牛乳っていう感じで、四つ葉乳業の牛乳買うときちょっと嬉しいですね。
そうですね。四つ葉はひらがなで腰痛で、葉っぱだけ漢字で書くんですけども、もともと十勝地方の帯広の北側の四幌とか音更家が中心だったと思うんですけれども、昭和30年代くらいですね、大手の資本に牛乳の値段決められていて、なかなか酪農家の生活が苦しいままだという現状がありまして、そこで太田嘉一さんっていう方が立ち上がって、酪農家が出資をして、酪農家が生産から流通まで全部やるんだというですね、非常に高い志のもと、住民運動的な感じで立ち上がった 企業で、農村ユートピア構想とか言ってね、当時は結構大手の資本メーカーとの厳しいつばぜり合いなどもあったと私も聞いています。当時十勝で育ちましたが、で少しね値段が高い品質のいいものができて、それを住民が買い支えるんだという、そういうところまでの運動だったと記憶していますけれども、私も音府警などには親戚が酪農をやっていましたので、なかなか厳しい酪農家の現状なんかを聞いていましたけども、四つ葉のことはねみんなそういう意味で誇りに思っていたようですけどね。なので北海道の中でも十勝地方にだけ最初は四つ葉の牛乳が出ていましたけれども、今はもう全道的になりましたけれどもね、黄色のトラックが牛乳を集めていまして、ミルクロータリーって言ったかな、四つ葉のミルクロータリー、牛乳を集めるねトラックが走ってたのを私はよく覚えてますけどもね。そんな四つ葉乳業が私の担当している番組のスポンサーをしてくださるということで、本当に心震えるほど嬉しく思っています。バターがねまた美味しいんですよね。まあもちろん十分他のものでも美味しいと思いますけども、なんとなくいろいろ酪農家の思いが詰まってるんだなと思いますね。それからこの詰め合わせセットの内容を見たときに、パンケーキミックスと思ったんです私、これいると正直ね、あれパンケーキミックスってそんなに四つ葉乳業の詰め合わせで入れるかなって思ったんですけどね、これちょっと私も初めてだったんで、でも自信があるって広報の方が言うから、と思ってちょっと昨日作ってみたんですけど、ちょっとパンケーキミックス美味しいですね
そうなんですよね。
作ったことあります？
私も事前にちょっといただいたので作ってみました。
事前にいただいたんですか？
これだけ一つ
そうですか、
作ってみましたら、
ちょっと分量通り作ると少しね、なんかかなり粘り気強くて大丈夫かなと思いましたけど、そのままの分量で焼いたらとても美味しかったです。
もうメープルシロップや蜂蜜などをかける必要がない、そのままで美味しいという感じでした、
ちょっとやっぱ砂糖も入ってたのかな、あれ
すごく美味しい、
そういった四つ葉乳業の詰め合わせセットを20人の方にプレゼントいたします。それでは今日のメッセージテーマこちらです。私の勝手な思い込み、府中市の膝のあざまろさん17歳、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
数年前バイオリンを教わっていたのですが、先生が部品の説明をする際、片当てはこうやって使うんですよと言われ、テリーヌみたいでおしゃれな響きだな、やはりバイオリンは高尚な楽器だから部品一つ一つにもかっこいい名前がついているのだなとぼんやり考えていました。しかしある日、生徒の一人が片当てとノートに書いたのを先生が見て、なんでカタカナで書いてるの、肩に当てる片当てだよと言われ、教室は騒然。なんと私を含め半分くらいの生徒が部品の説明を受けてから約1ヶ月、ずっと片当てのことを片当てだと思っていたのです。きっとバイオリンという楽器を扱えることに浮ついてしまっていたのでしょう。恥ずかしい話でした。
あ、
確かにね、
片当て
ね、
アンダンテみたいな、なんかそういう、
そうね、
はい、
でも確かに片当て、まあ、片当てって言われると、さすがにそこで日本語が来てると思わないかもしれないね、
面白い
ですね、はい。私の勝手な思い込みです。45歳のオリリさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
70になる母は、私が子供の頃から今まで私の質問に対してとても適当に返事をします。小学生になったばかりの頃、テレビでエルビス・プレスリーの番組が流れていました。プレスリーのふさふさのもみあげを初めて見た私はとても驚きそうですね、確かに若い人分かるかな、プレスリーもみあげね、ちょっとクセっ気でね、はあ、プレスリーのふさふさのもみあげを初めて見た私はとても驚き、母にあの人のもみあげはなんであんなにふさふさしているのかと尋ねました。すると母はもみあげているからと答えましたそれを聞いた私は、ああだからもみあげっていうのかと納得し、こめかみから下の髪は揉んでいたらとんでもないことになってしまうんだと思い込み、子供心に恐怖心を覚えました。その日から私はなるべくもみあげに触れないよう日々を過ごすようになりました。なんとなく感覚わかるね、ちょっとなんか髪をこういじってたらこう くるくるになっちゃうような感じはあるよね。
なるほどね、
うん、毎月通う美容院でももみあげに触れてほしくない一心でもみあげはそのまま触らないでくださいと美容師さんからしたら謎の注文をし祈るような気持ちで施術を受けていたものです。そのことは人に話すこともなく訂正される機会も持たないまま私は高校生になるまでもみあげをもみあげるとふさふさになってしまうのだと思い込み続けました。そのことを今母に話すと案の定全く覚えていないどころかそんなわけあるかいと鼻で笑われてしまいました。とても悔しいです。母の適当な返答のせいで今でも私は勝手に思い込み続けていることがある気がしてなりません。45歳の方ね、え、まあ、なんとなくねわかる、信じてしまう気持ちもわかる。
そうですよね、本当に信じちゃう。もみあげてるからか、
うん、確かにもみあげって確かに、うん、みんなが疑いなく言ってるけどなんでもみあげっていうかわかんないしね。
そうですよね、
確かに
本当そう、うん、
ちょっとね、うん、フォークロア的な感じでちょっとこう、うん、なんていうのグリングリンに、
そうです ね、なんていうのかな、うん、
アフロヘアっていうの
もじゃもじゃもじゃもじゃさせたら、うん、そうね、そうなる気がするし、う
ん、だってアフロヘアなんて正しく言ったらもみあげてるって感じだもんね、あれね強くパーマ液でもみあげてるからなるんでしょ。違うの？
そうね、
え、違う？違うのかよく分かってないけど、あの博士太郎さんっていうかさ、うんうん、ああいうヘアスタイル、うんうん、何ヘアっていうんだっけ、あのカーリーヘアっていうのかな、うん、なんかあれはもみあげてる感じはするよね
そうかもしれないな、う
ん、なんか強めの整髪量でもみあげると
な
るかなとは思いますよね。さいたま市の15歳の男性の方、
ありがとうございます。
今日はなんか10代の方からのメッセージが多いんで
嬉しい、
嬉しいというか私は何か恐怖を感じてますが、なんかあったのかな、なんかあった、うん、たまにあるんだよね、なんかね、なんていうの、ちょっとしたなんかあの授業であのラジオに投稿して自分の文章力がなんかこう認められるかやってみましょうっていう先進的な授業をやる先生がいて、そしてなんか私がなんか授業の添削やるみたいなことになっちゃって、なんか異常に来てるなみたいな、近い住所から同じ年齢の子がいっぱい来てるなみたいな、どっかの先生仕掛けたなみたいなことね、たまにありますね、もしかしたらかな、わかんないけれど、うん、別に悪くありませんよやることはやりますけど、うん、たまにねそういうのありますよね、ちょっとね、うんうんうん、ありがとうございます。なんか複雑な気持ちにさせちゃった、
どしどしお送りくださいですね。
そうね、どしどしお送りください。うん、なんかいろんなそうねこともあります。ありがとうございます。埼玉市の15歳の男性、最大合格数さん、ありがとうございます。先ほどの肩当ての件ですが、バイオリンのね、肩当て、うん、肩に当てる肩当て、私は今間違いに気づきましたずっと肩当てなんてテヌートとかデザートみたいな洒落た名前をしているなと思っていました。投稿してくださった方、恥をかく前に気づかせてくださりありがとうございました。あら、この方バイオリンやってんのかな、じゃあねえ、もしくは肩当て、うーん、テヌート、音符のことかな。15歳、よかったね、
よかった。
埼玉県の37歳の方、ありがとうございます。チロリアンペロチョさん、小学校4年生のある夏の夜、庭からザクザクと何かを掘るような音が聞こえて目を覗かし、恐る恐る庭を覗くと祖父が庭を掘っている音でした。うん、夜は怖いね。翌日もその次の日もザクザクと庭を掘る祖父。当時ミステリー小説を読んでいた私はこれは事件だと思い、祖父にやっちゃったんでしょ正直に自供した方がいいよ、僕は毎週会いに行くよと自首を促しました。
毎週会いに行く
はと首をかしげる祖父、庭に埋めちゃったんでしょ誰かと強めの口調で祖父を突き詰めると、うん、あ、人、植木を植え替えようと思って掘ってるだけだよと言われました。うん、祖父のことを勝手に犯人扱いしてしまい、ただただ申し訳なく平謝り。ミステリー小説の読みすぎも考えものだなと思った出来事でした。
でも夜やるから、
ね、なんか理由あったのかな、きっとね、あの日が落ちてからの方が汗かかないとか、夏だからね、またね、そういうことあったのかもしれないですけど、でも これ思っててもちゃんとおじいちゃんに言えるのがなかなかね気持ち強くて偉いよね。うん、普通はただ怖い怖いって言っておじいちゃんと距離取るだけだと思うけど、
そうか、
おじいちゃんにだってね、うん、小学校4年生がおじいちゃんやっちゃったんでしょってやっちゃったんでしょってそんな軽いタッチで聞いたらダメだよね、
うん、ちゃんとね会いに行くよってね、
う
ん、
そうね優しいよね、うんうん、
本当です、
ねえー、やっちゃったんでしょっていうね、うん、福島市の森のゆききさん、ありがとうございます。女性の方です。私の勝手な思い込みは、職場やお店のお手洗い個室が3つあったら真ん中の個室が一番清潔であると信じてやみません入り口から一番近い手前側の個室に入る人や、隅っこが落ち着くからと一番奥の個室に入る人は多いかと思います。しかしあえて真ん中に入る人は結構少数派ではないでしょうか。使用頻度の関係上、真ん中のお手洗いが一番綺麗であると思い込み、今日も好んで入っています。
はあ、
確かに、ね、どこを使うかっていうのは毎回ちょっとね、なんかランダムに選んでもいいんだけど、何かちょっと意思を持って選ばないとっていう気持ちになったりとかして、特に誰もいない場合とかね、男性も小便器が4つとか3つとか5つとか多いところで8つぐらいありますけどね、なんかこうどこにゲートインしていいんだかみたいなでもなんか理由をつけてゲートインしないと ね、
ね、
私は偶数が好きなんで奥から2番目か4番目とかね、一番奥とか手前とかね、いろいろ考えますよね、
っていう負荷が一つかかってますよね。そこ、
そうなんですよ、人間っては勝手なもんでね、自分で選びたいっていう気持ちもありながら、自分に選択肢与えられると結構迷っちゃうっていうね。
そうなんです。
レストランでもね、決められず、おすすめありますかなんて聞いちゃう時ありますもんね。
ありますね。
そう、決められないんですよね。朝仕事出かけの時に靴下10足並べられてどれにしますなんて言われたら、もう結構毎朝憂鬱になると思うよ多分
そうです、
2つの中から選ぶって言ったらまだしもね、10足どうですかなんて言われて、とかね、100足の中から好きなのどうぞなんて言われたら、もうやだみたいなもう私返していきたくないってなっちゃうから。私の勝手な思い込み、広島市明るい闇さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
小さい頃、私の家には母が買った黒柳徹子さんのベストセラー、窓際のトットちゃんがあり、愛読していました。ねえ、大ベストセラーですよね。
ありました。
岩崎千尋さんの淡い色彩の可愛い絵も大好きで、そうね、挿絵ね、岩崎千尋さんね、私なんかは教育出版の国語の教科書、岩崎さんのね、挿絵でありましたよね。
そうでしたよね。
岩崎千尋さんの淡い色彩の可愛い絵も大好きで、実際の黒柳徹子さんをまだ見ていなかった私は、トットちゃんは岩崎千尋さんの絵の人なのだと思っていました。当時の私は本の挿絵は本物だと信じていたのです。黒柳徹子さんをテレビで見た時、ちょっとどういうことか分かりませんでした衝撃が強く、誰にも相談できないまま小学生だった私は、自分なりに情報を集め考え、本の挿絵は本物の人ではないという結論に至りました。今私はデザインに関わる仕事をしています。黒柳徹子さんは今も大好きです。そうね、確かに
混乱したんですね。
でも確かに、登場人物に似た感じの挿絵を入れる場合もあるよね。
まあそうですね、
そういう場合は絵本とかほとんどそうだもんね。ただ挿絵がね、まあ、岩崎千尋さんの少女の絵は、まあ、黒柳さんの幼少期の頃なのかもしれないけれど、まあ、ちょっとね、この方はちょっとどういうことか分かりませんでしたっていうね、ことだよね。まあ、あれはあのなんか抽象的な少女の絵を描いたんでしょうね、多分ね。
ちょっとどういうことか分からない、分かりませんでした。
違う人だろうなっていう感じなのかな、分からない。私も黒柳徹子さんのことは尊敬しています。横浜市のキンキラキンキさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
子供の頃、プロ野球の監督が選手交代の時にベンチでかけている電話は、自分の家族に電話をかけているものだと思っていました。野球を一緒に見ていたおじに、すごいね、長嶋さんともなると試合中に家に電話してるんだ。え、あれは選手交代の電話だよ。あそこから、もしもしお母さん今あと30分くらいで帰るから晩ご飯準備よろしくとか言うのか、お前面白いなと笑われたことを思い出します。
そっか、そうね、電話といえばお家にって思っちゃったのかな。かわいい。
まあ
ね、
まあ、あれ何ブルペンと電話してんのよく分かんない、
まあ、
俺も
未だに分かんないですけどね、
未だに誰と電話してるのか定かじゃないけど多分あれだよね、当主の控え部屋かなんかに電話してるんでしょきっと。そういうことだよね、もしかしたら家に電話してる可能性はあるよね。
ゼロじゃ
ない、偶然ね、ゼロではないと思いますよね、はい、外線かけられますかみたいな、かけられませんみたいなそうですよねなんて切ってるかもしれない、外線なんて分かんないね今の人ね。鹿児島市の朝頃さん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年中3になる娘がいますが、今年の初めお母さん、春の七草って8種類なのになんで7種なのと聞いてきました。娘はセリ、ナズナ、五行、ハコベラ、仏の座、スズナ、スズシロ、これぞ七草と五七五七七のリズムで覚えていたせいで、これぞも七草の一種だと思い込んでいたようです。
そういうことか。
さらに話を聞いたら、これど日本橋的なものだと思い込んでいたそうです。
そうね、
もはや草でもないですね。背丈は160を超え、すっかりお姉さんだと思っていた娘も、中身はまだまだ子供だったと気づかされます。
わかります
ね。でも五七五七七で覚えてるだけすごいよね。
あ、そうですね、
立派。
構造三つ股みたいな感じでね、これぞもありそうですよね。
これぞ七草、確かにこれぞって、これぞ七草、何みたいなことだよね。プッチョンさんからいただきました、ありがとうございます。職場の先輩から週末みんなでシュラスコに行くんだけどよかったら来ないとお誘いがありました、
はい、
その人はいろいろな遊びを企画するアクティブな方だったので、てっきりボルダリングのようなスポーツのお誘いかと思い初めてなんですけど私でもできますかと見当違いな答え方をしてしまったのを覚えています。恥ずかしい思いはしましたが、無事おいしいお肉と焼きパインをいただきました。シュラスコね、ブラジルの料理、ね、あの串からこう肉をね、そぎ落として食べるシュラスコ、
ね、いいね、
気分盛り上がりますよね、たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
4月23日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、にじみ出る教養、腹に出る栄養、顔に出る紅葉、胃に来る海洋、今日は日曜、どこ出かけよう。お聞きの放送は FM905 AM954 TBS ラジオです。
さて来週4月30日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは料理の話。ゲストは海の哺乳類の研究がご専門、田島優子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。